それだけちょっといろいろ滞って、申し訳なかったです。今日のところはですね、詩編18編の最後のところです。これは当然前から受けておることなんですけれども、今日の最初のところは、詩は命の神と、仏教だけで公約されていますが、原文はですね、ちょっと、コメント欄に移しますが、原文は2号なんですね。これはちょっと小さくて見えにくいかと思いますが、クリックしたら大きくなるかもしれませんが、これは原文はですね、はい、ヤウェ、2語なんですね。はい、はやーっていうのは生きる。ヘブライ語で、まあ、英語ではリブですね。その、動詞の言葉なんですね。実は、はいは、動詞じゃなくて、形容詞、alive とか living という意味なんですね。それは、今日のところの出だしはですね、はい、ヤハウェ、生きておる。神は、ヤハウェは神の名前で、そこから始まってるわけです。ですから、こういう、原文の強い調子っていうのはわかりにくい。で、英語訳ではですね、まあ、代表的な訳の一つを入れておきますが、日本語訳ではどうしてもですね、その勢いというか、それが出せないわけですね、言語の構造からして。で、これは、ニューインターナショナルバージョンという、まあ、アメリカでも非常に標準的なプロテスタントの訳の一つとして、使われています。The Lord lives と、簡単発音で訳したわけですね。原文は、はい、ヤッホー、生きている主はということですが、The Lord lives と、生きておられる。Praise to my rock。我が岩、賛美というわけです。我が岩なる神ですね。我が岩に賛美をさせるよと。Exalted be God。マイセフィア。まあ、救いなる神、高くされてあれと。神様、本当に高くておるのを、今そこだと。これも簡単を付きで訳してるんです。まあ、そういうふうにですね、これは本来そういうことで、ほとんどの英語訳はこういう形になってます。The Lord lives。と言われると、はい、ヤハウェ。この一言は、もう新約もずっと貫いてるわけですね。日本の神々っていうのは全くそういうことから見たらですね、狸を神とする、狐を神とする、徳川家康や信長、あるいは秀吉をも神とする、戦争でたくさんの人を虐殺したような人まで、みんな靖国神社では英霊として拝む、石の神として、祀ると、あるいは神話上の何者かわからんものも神として。生きておる神ということは全くそれはないわけですね。単なる伝承。今私たちに生きて働いておると実感ができると。聖書の神は、まあ、一言で言えばそういう神ですね。生きている神。生きて働いている。生きて今も、大いなる雲や、あるいは空や、あるいは草花や、人間、様々な資源をも、生きて働いている。 私たち宇宙も住んで、私たち生かしておられる。いろんな意味で生きておる神。信じるだけでそういう神様の命をいただける。永遠の命をいただける。まあ、そういうことですので、聖書の言葉をたくさん読んだり覚えたりしなければいけないのではなくて、ただ一つの言葉を本当に深く入れた、たった一言でもいいということですね。神様は愛と真実を持って生きておられる。生きて働く神は愛と真実を持ってされる。神は絶対的に正義を持って。この世は、国家の首相やら、大統領でも、ひどい悪いことをですね、すると。国家のトップにあった、以前のヒトラーも、あるいは日本の天皇もですね、ああいう戦争を、去年5時と、東洋の平和のために戦争をするんだ、ということを、開始の時に、名を記した、まあ、昭和天皇だったわけですね。そして、それが、巻きそうになって、もう一旗あげなければ。ということで、ずるずると引き伸ばしたために、東京大空襲や沖縄の大変な悲劇が起こったり、あるいは、日本全都市、日本の大概の大都市が空襲にあって、たくさんの人が焼け、さらには、原爆が落とされ、そしてまたソ連が攻めてくると。たくさんの満州の人たちは悲劇にあったわけです。もしも天皇がさっさとやめておったらですね、そういう無数の人たちの苦しみや悲しみや死にということもなかった。そういうことで、本当の神ではなく人間を神として、誤り多い人間を神とする天皇は荒人神として拝んだということでありますが、そういうようなものでなくて、本当の愛と真実の神。それが無限に深いから、私たちにはその愛が生きている、真実の生きた愛の働きをされている神といえども、私たちの狭い狭い判断力、自分の心やら、すぐ隣の人の心さえ読めないような非常に限界あるの精神力しかないためにわからないだけなんですね。だから、この一言はですね、この3000年も前、マルコ一世ダビデのものと書いてありますが、ダビデは今から3000年も前の人ですが、そういう遥かな昔から、この聖書には、ハイ、ヤハウェン、ハイヤ、ね、存在する。その命、存在するから、ヤハウェンという言葉が作られたと。神は生きてあるもの、ありてあるもの。出家できたこともありますが、永遠の存在者だということが、ヤハウェという名前にもある。生きて存在する。こういうふうに、さっきも触れましたように、ヨハネの福音書で、私を信じる者を、その生きた神が、この地上に神の、いわば全権を与えて、ね、あらゆる完全な美しさ、愛を与えて地上に送り出したのがイエス・キリストだ。そのイエス様が私を信じる神と同じ存在として地上に送り出したんだと。この信じるものはもう死なないものになる。永遠の命が与えられる。というような。それはキリストもまた命の神だからですね。そういうことで、この一言を、さまざまなこと、どんな状態でも、犯罪に、十字架の犯罪にも、我々はこんな風に十字架に貼り付けられるのは、当然のような悪いことをしてきたと。しかし、このイエス、違うと。あなたが蘇って、肉に帰るときに私を思い出してくださいと言った。もう、重い罪を犯して、十字架で釘付けられるという重い罪を犯した人でも、あなたは今日、お前は今日、パラダイス行くんだと言うてくださった。 ですね、パラダイス。もしから免れた世界。どんな人でも心から悔い改めたら、その命の神から復活の命を与えられる。これがまあ柱になって、で、次はその神は岩。神様を普通、なんか岩だっていうふうなことは日本人にあんまりイメージとして起こらないと思うんですが、このパレスチナのような木が本当に生えてないと言えば、モーセが十戒を与えられたというシナイ山は2000何百メートル。何時間もかかって私ども20年余り前には実際に行って深夜に登ったわけですね。そしてそこから、全く雨雲もない、ここから出てくる山また山、岩山ばっかりだったわけです。ああいうところで不動の岩というイメージがよく強くあって、この岩というふうにしばしば例えられているわけですね。日本では樹木が多すぎて、岩っていうのはこんなに見えないわけですね。時たま崖なんかあるけど。岩。こんなことがあっても、動かないと。そして、また救いの神。そしてまた、次のような言葉があるから、旧約聖書は、あんまり読みたくない人もおるんですが、私のために報復してくださる。これはですね、私は、必死に命がけで神様にすがりついている。そのような神様にすがりつくものを滅ぼそうとする悪の闇の勢力。そのためにですね、それを殺そうとするような、その悪の力に対して裁いてくださると。そういうことなんですね。人間的な報復ということとは全く違うんだけれども、こういう訳されたものだけをすると表面的に言うと、なんか報復、神様を裁いて報復したり復讐するのか、なんていうふうにですね、間違って受け取った。詩編なんかには特にそういう誤解、日本語訳だけをさらっと読んで、その原文の意味とかを考えないでですね、読んでしまう。英語訳も参照しないと、しかも日本語訳もたった一人だけを見て、ああ、こうだ、こんなひどいこと書いてあるわと。単純に思う人が実に多いということですね、キリスト教で。私、神様と本当に結びついて、神様の愛を受けて信じていこうと。それを徹底して、殺してやろうと。神様の力を殺してやろうと。そういう神に逆らう人、詩編の第一編、第二編になりますが、そういう力、闇の力のために、裁きを与えてくださる。残してくださるという意味で言ってるわけですね。で、それだけじゃなくて、諸国の民を従わせてください。これは、この詩がダビデによって作られたということだから、ダビデ王となったんですね。だからこれは私たちと関係ないなと、そういうふうにも思ってしまうことが多いと思います。これもですね、キリスト旧約聖書は指し示すとよく言われますが、イエス様も、旧約聖書は私について書いてあるんだと。諸国の民を、私に、これは王なるダビデに実際に そのあたりの一体の人が従ったんですけども、新約以降の私たちにおいては、諸国の民が私の信じる神様に従う。そのようにですね、なりますようにという願いなわけですね。で、いろんな反対するものや敵対するものを不思議とですね、自分に対しては脅威とならなくなった。で、ここで、諸国の民、私に従わせてくださいという祈願文になっていますが、これは実は、他の訳でもわかるんですけども、でも従わせてくださると。それから、次のところもですね、敵から私を救い、刃向かう者を高く上げ、不法の者から助け出してくださいと願う祈願文になっています。実は、原文はですね、未完了という形なんですね。ヘブライ語の文。未完了、完了してないので、祈願文にも訳されることはありますが、ここのところはですね、ほとんどが祈願文ではありません。訳し方は。託し出してくださると。未完了っていうのは完了してないから絶えず継続していくという意味で使うんですね、僕は。 こんな細かなことはどうでもいいかと思うかもしれませんが、そういうことではないんですね。どうしかと言いますと、これは47節以降は最後のところです、この詩。ですから、それまではですね、この46節まで最初からわかるように、非常に激しい敵の勢力に翻弄されたわけです。18節の5節、6節、7節。詩の縄が絡みつき、激流が人生のみならしということがありましたが、そのような激しいものが私をもう襲いかかって、そこから必死で詩を作品求めたと。そうしたら神様答えてくださったということは書いてあったわけですね。もう前に何度か言ったことだったと思いますが。で、それにさらに今日のところの直前のところにあった。そうですね。敵と書いてありますが、敵対する者が神様に必死ですがろうとする者を踏みつけてやろうと。神の正義なんかどこにあるかと。そういう悪意を持って踏み倒そうとする勢力に対してですね、実際に勝利を与えて、それを克服する、そのような悪の勢力に打ち勝って、神様の力に打ち勝ったんだと。だから最後の47節はですね、賛美と感謝になってるんですね。その賛美と感謝出発点に生きておられる主は、The Lord is, the Lord lives. はい、ヤホー。生きて支えてくださった。私の大いなる岩だと。救いの神だと。そして支えてくださると。そして、勝利の神、諸国民のため、私に従わせてくださったのだと。従わせてくだされ続けるんだと。賛美だから当然そうですね。最後の段階なのに従わせてくださいと祈願文、祈り願うではないわけですので、ここの未完では当然、従わせてくださると。だから、これはもう英訳もほとんどみんなそうです。新海国、神は私のために、諸国の民を私のもとに従わせてくださると。公約もそうですね。神は私の仇を報いさせ、呪うの民を私のもとに従わせると。英訳もみんなそういうことです。現在形で書いてあります。アベンジというふうな強い言葉で、訳されますが、ここでアベンジスミー、フー、サブデューズ、ネーション、アンダミット。みんなこの気がむではなくて、従わしてくださると訳されます。そしてもとに、絵が持っている方がありましたら、見てみたら、それでは、現在形の気がむである。その次もそうです。敵から私を救い、歯向かう者よりも高く上げて、方法の者から助け出してくださる。助け出し続けるということなんです。これ、日本語訳で、今こういうことを言っていますから、日本語訳でちょっとコメント欄に書いておきます。今のところですね。私の敵から私を作成出される。誠にあなたは私に立ち向かう者からも私を引き上げ。暴虐者からも私を救い出されます。とこれは新海ですね。公約も私の敵から私を救い出されました。これは過去形にしてありますが。 誠にあなたは私に逆らって行かれた獣の上に私を上げ、不法の人が私を救い出されました。こういうふうに、こちらでは、過去形に訳してあります。原文はそういうふうに完了しているんですので、英訳なんかは現在形で訳してあります。だからこそですね、感謝が出てくるわけです。助け出してくださるから、感謝する。いや、ご自身です。この前読んだら、不法の者が助け出してくださいと、まだ助けられてないのかと。そんなに感謝を授ける。というふうに、ちょっと奇妙なことになる。だから、この心境力のような訳し方を他の何十種類もあるし、ですね、していないわけですね。だから、新しい触れた聖職教会共同訳ですね。それの、いわば改訂版として出てきたものは、やはり、この心境では、ここから訂正して、こういうふうにやってます。神は、敵から私を救い出す方。誠にあなたは立ち向かう者から私を引き当て、暴虐の者から助け出す。それゆえ、主よ、私は国の中であなたに感謝して皆を褒めたおう。ですね、聖職教会共同訳は47と言いますと、主は生きておられる。我が世を称えよ、救いの神を拝め。この神は私の報復を許す方。物のために私に従わせた。従わせてくださいじゃないですね。敵から私を救い出す方。誠にあなたは立ち向かう者を私から引き上げ、暴虐の者から救い出してください。これも現代人であかれ。それゆえしよと。国の中で賛美してみ直せる。まあ、こういうふうに。信教条約ではですね、感謝を捧げるのにまたその直で助け出してくださいと、助け出されてないかのような訳し方にしてあるからおかしくなるんですね。聖書というのはその当時はですね、最善の訳ですとか言って宣伝したりしますけれども、詩編なんか特にしばしばですね、こう得意な訳があって、他のほとんど全て何十種類もの海外の訳もみんな違うのに、この信教条約は異なるということがあります。でそういう意味で改訂される。どうしても担当の人がですね、少数でありますから、その人の一部の意見がということを言うと、今度の改訂版では、やっぱりこれはどうしても具合があるということで改訂されるんですね。そういうことで、国々の中で感謝をさせる。自分だけ感謝をするんじゃなくて、国々、たくさんの人たちがですね、支配下になるっていう、神様の力を知るようになる。あ、神様の力に本当に従わないといけないんだと。新約聖書以降はそうなったわけですね。昔は武力で従わせる。そうではなくて、新約聖書以降にはですね、神様の力をみんながついつい信じるようになったら、その信じるようになった人は本当に神様に従う。そういうことですね。それから、神名を目を歌う。国々の中で。そういうふうに国々にこの神様の力が広がっていくのだということを実際に知って感謝をする。皆、神様の本質、神様の真実や愛、あるいは永遠、正義、そういうものを賛美します。主は勝利。それ、エシュは、言って救いという言葉が本来なので、これは救いを与えて、という訳が多いです。もうこのダビデ王だからここは勝利と認識あります。だから言語はですね、勝利も救いもどっちも訳されるという言葉なんですね。そして、油注がれた人をダビデとその子孫と。我々も精神的な意味では子孫ですね。ダビデの子孫としてキリスト。キリストの霊的子孫として私たちが生み出されたわけです。永遠に神様の慈しみ。旧約聖書は神様の愛のこと、慈しみという訳にしていますが、永遠に神様の愛のうちに置いてくださるということで結ばれています。最初のこの聖書のところでは、本当に悪の力に翻弄されて、もう生きることもできないほど闇の力が強かったけれども、そういう様々なことは、人生の身、嵐、神様の憐れみと愛によって、静まずに済んで救い出され、本当の静かな泉、 港であるイエス様にたどり着くと、永遠の愛のうちに置いてくださる。そういうことですね。詩編というのは、旅行の問題もあって、また時代を何千年も昔ということもあって、読みづらいこともしばしばありますが、そういうことを超えてみんなイエス・キリストを指し示すという視点から読むことが、人も必要なことでありますし、そういうのと、非常にこう、躍動的な言葉で、この新約で言われている真理がまた迫ってくるというところですね。私たちにも一番どんな時でも必要なのはこの神を生きておる。最初に言った出だしと。そのことが分かったら死のうとしている人でもですね、私自身もかつては非常に悩み苦しんだ時にも死にたいとさえ思ったこともあるぐらいですけども、一切にそれを生かしていただいた。ですからこの詩は命の神って本当によく、呼ばれる、はい、ヤホー。本当によく感じているわけです。今も、命の神を知らない人が日本では圧倒的に多い。特に日本に多いですね。このことを知っていただきたいと願うし、また今すでに信じている人たちがそのために用いられますようにと願っているところです。以上です。